皆さんこんばんは。新約聖書はエペソ人への手紙を読んでいます。この書は以前も言いましたように教会についての書です。その基礎としてここにはいくつかのポイントが示されてて、一つはクリスチャンになる方法、もう一つはクリスチャンとして生きる方法、そしてクリスチャンであることの意味が驚くような視点で描かれています。それを今日もじっくりご一緒に味わいたいと思ってます。ここに書かれていることは、あなたが自分をクリスチャンだと思っているなら本当にそうかということを教えてくれます。そしてもしあなたが現実にクリスチャンなら、自分がその身分にふさわしい生き方をしてるかということを知る最良の方法を提示します。またもし自分はクリスチャンじゃない、キリスト教を信じてないというなら、そしてどこかでキリスト教を聞きはしたけど否定したのなら、キリスト教をちゃんと理解した上で否定したのかどうかを確かめる機会にもなります。それは、私はキリスト教を信じないという人に、あなたのキリスト教理解を教えてくださいというと、それは理解の理の字にも当たらないようやったり、ただただ感情的なものだったりするからです。もしあなたがただ興味がなく通り過ぎたというのなら、どこを通り過ぎようとしているのかを知ることは大切です。ですから僕たちがどの立場にあろうと、今日この席にいることは幸いです。今日の聖句がキリスト者であることの意味を教えてくれるからです。ここで学ぶのは、それが真理、希望、そして栄光の3つだということです。一つ目のポイントは真理。13節にはこのようにあります。あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されましたと。クリスチャンになることは何かをすることで始まるのではありません。そうではなく聞くことで始まるんです。それは何を聞くんか、言葉、メッセージ、もっと言うとその内容の体系を聞くんです。皆さん最近 TikTok とか動画がいろいろ、まあ楽しくね、SNS で流れてきますけど、でもあるはずのないことが普通に流れてて、最初それ見て楽しいなと思ったんですけど、でも最近なんかもうフェイクという言葉すら使う気にならんぐらいデタラメというか、単なる幼稚な嘘が溢れてて、それが24時間流れ続けているという現実、もう大丈夫かいなと思うわけです。そんな時代の変化もあって、これまではうまく生きることを大事にしてきた世の中の人たちが真理を求め始め、ここに来て世界中で宗教と哲学が再注目されているという記事がある新聞に書かれてました。なぜならこの半世紀、全ての真理は相対的だという、まあ、いわゆるこんな聞かれたことあるかもしれません、ポストモダン的な考え方、これが蔓延してきたからです。全て相対的、絶対的なもんないと。しかし僕らに伝えられてるのは、真理なしでは生きれないということ、これがキリスト教が常に主張してきたことです。そして福音こそが真理であり、キリスト教の真実とは福音そのものなんですね。ところで福音の意味するところは皆さんご存知でしょうか。福音は歴史の中に起こった出来事についての告知です。聖書は生き方について多くを語りますが、その生き方の教えは聖書が語る歴史上の出来事に基づいてます。他の宗教はというと、神の望む生き方はこうだ、だからこの通りに生きれば救われると始めます。 が、キリスト教は救われるために何をせというのではなく、歴史の中で神があなたを救うためになされたことはこれだと始めます。福音はあなたのすべきことの助言ではなく、なされたことの良い知らせ。あくまで主語は神です。この違いがわかるでしょうか。つまり聖書の語る歴史的出来事、つまり聖書がこれは起こったんだという出来事こそがあなたのためになされたことなんです。これこそが聖書がどう生きるべきかを語る時の基盤なんですね。実は先日家族で大阪に行ったんですが、その時40分ぐらいタクシーに乗りましたが、そのうんちゃんがもうすでに70代の方でしたが、大学時代4年間だけ付き合った彼女がキリスト教やったんで、その間勉強した、でも信じないで終わったという話をしてくれました。日本人がキリスト教を信じないという時、キリスト教を理解した上で嫌いと言うてる人はまずいません。うんちゃんも正しくならないとダメでしょうって、それがしんどくてと言ってました。僕はうんちゃんにこう言ったんです。キリスト教は愛されてることは全てのスタートです。それが分かれば、その愛してくれる神の喜ぶ良い人間に自分もなりたいという応答は頑張らんでも後からついてくるんですよね。そして僕らのために死んだ神を信じれるかどうか、その神が復活したことも信じれるかどうか、聖書ははっきりそうだと言うてて、実はそれが信じれないなら、聖書の言うことを信じたり頑張って行ったりする必要はないんです。だって神じゃないんだもん。死んで蘇ったこともあなたを愛するためだと聖書には書いてある。クリスチャンはそれを丸ごと信じてきた。もしイエスが蘇ったんなら、聖書は生き方として述べることには全て向き合わないといけません。キリスト教が正しいか間違っているかを判別するのに、聖書の言う生き方を読むのではなく、まず聖書はキリストについて何を語っているかを見なければいけません。運転手さんは復活の証拠って調べたことありますか？イエスは神の子だと主張するその根拠って調べたことありますか？イエス様自身を見つめたことはあるでしょうか？イエスを見つめるまではキリスト教を検証したり学んだということにはならないんです。まず聖書の生き方に関する教えがしんどいという、その教え専攻のスタイルはキリスト教の核心部分を見ずに、キリスト教他の宗教とも同列に扱ってるという証拠であって、それは間違いなんです。核心はあなたがすべきことについての助言ではなく、イエスが成したことについての福音の宣言です。まずあなたのためになされたことを直視する必要があります。そこで初めてあなたはキリスト教の本質をつかむんですね。クリスチャンであるということ、これは真実を意味します。真実を信じること、真実を聞くこと、その真実こそが福音で、それがあなたをクリスチャンにするんですね。そう言って東京に来られたらぜひ礼拝に一度おいでくださいと名刺を渡して帰ってきました。来てくださると嬉しいなと思います。真理、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは希望。12節にはこうあります。前からキリストに望みを置いていた私たちが、そして次の13節、そしてこのキリストにあってはあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、 約束の聖霊によって承認を押されましたと。この御言葉が僕らに希望を与えてくれるんです。でも聖書の言う希望、これはいわゆる英語ではホープというこの言葉から感じるものよりはるかに強い意味を持ってます。日本の希望という言葉にせ、英語のホープにせ、願わくはというニュアンスで、確信はないけどそうあってほしいなみたいな内容。でも聖書の言う希望はもっともっと強い概念です。聖書の言う希望は人生の未来を形作る必要な確信なんです。同じ部屋に2人の人を閉じ込めて丸一日何かをさせる場面を想像してみてください。2人とも全く同じ仕事をしなければならない。その作業の始まる時、一人に耳元でこうささやきます。仕事が全部終わったら5000円あげるよと。でももう一人には仕事が終わったら100万円あげると。この2つを両方に保証する。同じ環境で同じ時間同じことをするだけなんだけど、状況の捉え方は全然違います。一人はしょうもない仕事やなと言うかもしれん。でももう一人は鼻歌でも歌いながら、暑くて息苦しいけど大丈夫、怒鳴られても平気となるでしょう。なぜなら彼らの異なる未来像が現在の出来事に対する処理方法を変えるからです。三浦親子がこのことをもっと分かりやすく言ってました。週末にデートの約束のある週とない週では同じ1週間でも過ごし方が全然違うと。かたやルンルンやと。なるほどなと思います。本来同じものが全然変わってくる。それは未来が変えるんです。未来が今を左右するんです。また同じ丸の内を闊歩する2人がいたとします。1人は世俗的な人で、神がいるかどうかわからない、来世も信じない、死んだら腐るだけ、天国も地獄もない、世界の終わりは太陽が爆発して全てが灰に帰すると信じてる。そしてもう1人は、私はクリスチャン、死後は神のそばに行くと信じる。なおかつ世の終わりには神が到来し、全てを正し、全ての悪を打ち倒すと語ります。この場合、世俗的な人はその未来のイメージが今の生き方に何らかの影響を及ぼすことはありません。同じくクリスチャンも、これは自分の怠惰さゆえにですが、その未来像が今の生き方に影響することはほとんど考えられませんが、僕らは希望に生きる存在だから、必然的にこの2つの異なる未来像は生き方に影響を与え、ゆっくりとしかし確実にあなたの人生を強く明るくするか、それとも弱く暗くするんです。人間の絆という本をサマセット・モーモという小説家が書きました。彼はもともとは超世俗的な人間でしたが、信仰を持つことの意味合いというものを深く考え、こんなふうに言います。もし神の存在と死後も命があって生き続けることをあまりに無視するなら、また死は全ての終わりであって善も悪も全く関係ないというのなら、自分は何のために今生きてて、これからどう生きたらええんかを改めて問い直さなければいけない。その答えはあまりに明白で受け入れがたく、多くの人は直視したがらないのだが、人生には意味がないということになってしまうと。モーセの書いたこの人間の絆には おそらく自分自身を象徴すると思われるフィリップ・キャリーという一人の男性が登場します。ある時フィリップはロンドンの公園のベンチに座ってた時、啓示を受けます。それはこういう内容でした。人生には意味なんかなく、生きる目的もない、人生は無意味で死は何の結果ももたらさないと。フィリップはその啓示をもらって大喜びします。よっしゃ、最後の責任から解放されたと。彼は完全な自由を得たわけです。彼は悟ってこう言うんですね。もし我々が偶然ここに存在し、その後に私に起こることに善も悪もないのなら、私は好きに生きれる。そう、人生に意味なんかなく善も悪も存在しないと。サマセット・ムームがここで言わんとしていることは、人間の死後も歴史の終わりも善悪もなく、この人生が全てで、それが終われば全部消えるという人はほとんどがそこで思考が止まってしまい、それ以上は考えない。彼らは表面的にはあたかも人生に意味があるかのように生き、また善悪があり生きるに値し死ぬにも値するかのように生きてるが、それはただのパフォーマンスであって真実ではない。とにかくほとんどの人はそんなことを深く考えないと。しかし実はそれは避けては取れないことであって、避けたふりはしても何年もかけて染み込んでいく。だから未来についてあなたの信じるものが人生の味を決めるんです。甘くするか、それとも苦くするか、あなた自身も明るくなるか暗くなるか、落ち着きやなんとなく幸せという思いをあなたに与えていくこともあれば、逆に人生の困難に耐えれずただ死んでいくだけの人にもなりうる。クリスチャンには希望があるんですね。じゃあその希望とは何か、これが次のポイントにつながります。希望、これが2つ目のポイントです。3つ目のポイントは栄光。栄光という言葉はしばしば登場します。あまりにも多くて全部拾いきれないぐらいですが、14節にはこうあります。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと。また次の18節には、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、こんなふうに言われてます。そしてこの両方の示す事実は、僕らが神の所有物だということです。もっと言うと、僕ら自身が神の相続財産なんですね。それが何を意味するのかご存知でしょうか。相続財産とは何か、それは純資産で富の大部分です。あなたが最も大切にしている所有物。例えばあなたがアパートに住んでて、そこにあなたの持ち物が全部あるとします。そこにはあなたの先祖代々の貴重な宝物も置いてある。それはあなたが相続したもので、他のものの10倍20倍の値打ちがある。そのアパートが火事になったらあなたはどうするでしょう。とにかくそれだけ持って出れば、あとはパソコンと携帯さえあれば OK なんじゃないでしょうか。全情報と資産の 95% があれば、万が一全部燃えても新しいものを買い揃えるのに支障はないということをあなたは知ってます。聖書は大胆にもこう言うんですね。神は全ての銀河、全ての惑星と世界を所有してるが、あなたを見つめ、これが私の相続財産だと言われるんです。神はあなたを見つめて豊かさを感じられる。あなたを見て宇宙の全てを合わせたより価値があると見られるんです。これがキリスト教が始まって以来ずっと変わらない教えです。 今の時代、自尊心を大事にせよとよく言われます。そしてそのために雑誌なんかには、自分の才能をよく考えろ、達成可能な目標を立ててそれを達成するように頑張れ、本当に好きなことをして時間を過ごそう、自分を褒めてあげよう、などなど歌ってます。これには反論の余地はありません。しかしこれとさっきの神の約束を比べたら、それこそ前者は梅雨の一滴、後者は大海原です。自分自身に言うべきもっといい言葉があります。それは、私は特別な宝物、宇宙の神が私を見るとき、その心は喜びで満ちる。神はどんな代価を払っても私を守り救おうと望んでおられると。でもたとえあなたがクリスチャンであろうがそうでなかろうが、このことを心の奥底に刻まなければ、しっかり持ってなければ、他の人と同じになります。周囲の人は周りの褒め言葉を必死で求め、承認に飢えてますが、この真理を理解すれば、あなたの人生にそんなものは必要ないんです。神の宝物であるということの栄光をあなたは知ってるでしょうか。昔読んだ、これはまあおとぎ話ですが、頭を打った王子様が記憶喪失になり、そのまま路上で暮らしたというような、そんなストーリーがありましたが、あなたも私もそういう存在だということです。誰かに無視され、また軽んじられたというて、悔しくて眠れない夜を過ごすなんて、そのことを知ってるあなたには本来ありえないことでしょう。なぜならあなたは神の所有物やからです。次に、あなたは神の所有物であるだけでなく、未来の贖いを待ち望む存在でもあります。まあ、贖いという言葉、キリスト教用語ですけど、イエス・キリストが私たちの罪のマイナスを全部肩代わりして支払ってくださって、私たちの罪が全て許され救われるという時に使う言葉です。未来の贖いを待ち望む存在だ。14節にはこうあります。このことは、私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです、と。これは未来形で書かれてます。でもなんで未来形なんでしょう。ちょっとこの前の7節にはこうありました。このキリストにあった私たちは、その血による贖い、その気の罪の許しを受けてます、と。もう完全な過去形、完了形です。つまり贖いは受けたはず、なのに今さら贖われるためってどういうことか。それは、贖いという言葉が罪のあらゆる結果からの解放を意味するからです。クリスチャンの皆さん、クリスチャンになった時以来、あなたの罪はある意味もう過去のもんです。なぜなら、あなたは許され免罪されたから。しかし人生における罪の力からはまだ解放されてないんです。でもそれからもいつかは解放される。この未来の贖いというものについて、ローマの8章はこんなふうに語ります。まず1つ目、18節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないと私は考えます。次、21節、その時被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。そして23、24節、それだけでなく、御霊の初報をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら、 心の中で埋めてます。私たちはこの望みとともに救われたのですと。この御言葉の言わんとしていることはこういうことです。歴史の最終日にキリストにある全ての人々に栄光が降り注ぐ。その栄光は完璧で力強く変革をもたらします。その美の輝きが全宇宙を清め、あらゆる不正を流し出すんです。その時僕らに降り注ぐ栄光はあまりにすごいんで、その栄光と美の余波が僕らに降り注ぐことを通して宇宙を清め、世界のすべてを正常にするんです。それはあなたの中のすべての不正が消え、世の不正も全部消えるということを意味します。これが何を意味するのか分かるでしょうか。僕が今からしようとしていることは、クリスチャンなら最後にはそういうことが起こるという方は何回も何回も聞いてきたと思いますが、それをさらに具体化しようとしてるんです。なぜならこのことが現実味を帯びれば帯びるほど、それによって僕らがどんな人生を送り、またその最終の栄光がどんなものかということが分かるからです。ジョン・ニュートンという人はこう言いました。未来の栄光を理解するなら、この世の最高のものからも離れることができる。また逆にこの世の最悪の時も悠然と耐えれるようになると。また誰かがこうも表現しました。本当に訪れる栄光をもしあなたが知ってたら、途中の風景の写真なんか撮らなくていいと。実は先週万博に家族で行ってきたんですが、帰り間際、入り口で集合写真撮らんかったねと誰かが言いました。確かに1枚も集合写真撮らんかったんです。10人ぐらいで行ったんですけど、でもどうってことない。だってそれ以外がとんでもなく良かったからです。同様に僕らが最後にいただく栄光の素晴らしさを知ってたら、この世の現実がどれほど素晴らしくても、それは本の表紙でしかない。ものすごい邸宅に今から迎えられようとしている時に、玄関ホールの写真撮り忘れたから言うて戻る必要ないわけです。ここで終わりじゃない。いやいや、これからが本番やからです。さらにここにはすごいことが書かれてて、それはあなたが神の所有物であるだけでなく、こうも記されてるんですね。13、14節にこうあります。あなた方は約束の聖霊によって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと。この保証、これは保証金いう言葉です。手付けいう言葉です。つまり後々いただく栄光はとてつもないもんなんだけど、その一部がまるで前途金として今すでに聖霊を通してあなたの中に宿ってるんです。皆さんに知ってほしいのは、僕らも全員一人残らずすでにいただいているその力を過小評価してるということです。劇的な改心をする人はそんなに多くはありません。でも長い信仰生活の中でこの恵みが革命を起こすということを僕らは知ってます。昔は感じたことのない感情を抱くようになり、また真新しいアイデンティティをいただくんですね。2週間前だったと思いますが、 C.S. ルイスの言葉を皆さんにも紹介しました。それは僕らはイエスに雨どいを直してほしいぐらいの感覚で信仰を持つかもしれないけど、イエスは元あった家をぶち壊して宮殿を建てるぐらいの勢いでやってこられるんです。実は先々週の半ばから畑江が帯状疱疹になりました。そして、まあ、皆さんもご存知かと思いますが、先週の第一礼拝は欠席したんですね。僕は、まあ、ご存知のように3年前大病しましたから、それで腸結をしたことはあったんですが、思えば畑江が TCC の礼拝病欠したのは 始まって以来のことかななんて思います。第一礼拝終わった後、南沢家が畑のことを心配して実家を訪問してくれたみたいで、でも呼び鈴を押しても出てこないんで電話かけて今外におる言うたら、初めてドアが開いたと言ってました。まあ、それぐらい畑が弱ってたということ。でもその後それもあって元気が出て、第二には畑も出席でき、その翌日の昼みんなで予定通り大阪入り、そして翌々日の夕方には東京に帰るという、まあ時間的には弾丸ツアーでした。結局何見たわけでもなく、ただ家族の時間をみんなで過ごしたというだけの大阪旅行でした。というのはもう最後の1ヶ月で会場が溢れてて、ほぼ大屋根リング半周してもう会場を後にしたからです。でも帰りのタクシー待ってる間に花火が始まって、しっかりそれも見ることができ、ああええツアーやったなと思いました。夜はロッジで寝て、翌朝はオープンスペースで孫たちが走り回ってゆっくりできました。畑もほぼ癒され、全校で同行でき、あ、これって天国の前味やなと神様に感謝しました。でもこんな僕も若い頃は効率重視、投じた時間やお金に対して何得たかです。とにかくコスパタイパをまず考える人でした。が今回はそれとは全然違うことに喜んでる自分がいて、なんか不思議な感じでした。でもそれは今皆さんの人生に入り込もうとしてるのが単なる霊感的な精霊ではないということ、そんな未来の栄光があなたの人生に今到来するんです。それがもたらすものを過小評価してはいけません。神があなたをどう変えられるのか、そんなもん想像がつきません。でもこの恵みによって変えれないものはないし、この恵みによって克服できないものもありません。これが今あなたに差し出されてるということ、これは何を捨ててでも得る価値のあるもんです。もし本当に全ての美と喜びの源である神がおられ、あなたがその神を知り、それがあなたの中に来るなら、もしキリストを通してそれが可能なら、あなたはそれを得るためには何を捨てるとしてもそっちを選ぶ覚悟を持つべきです。ところが最近商社時代の友達と飲んでたら、クリスチャンになるのは興味があるけど仕事やフリーセックスのマイナスにならんかと直球で聞かれました。商社にいると法律ギリギリのことを求められたり、メーカーさんと海外出張する中では性的なチャレンジを受けることも珍しくありません。僕はその点本当に守られてきてもう感謝以外ないですが、一つだけ、実はその頃家は浦和でしたが、仕事にもっと時間投入したいというので会社のそばに部屋借りてそこで一人で住もうかと本気で考えたことがありました。リモートワークなんかない時代で、教会生活はとりあえず横に置いといて、夜中も土日も仕事したらもっと商売できるはずやと、もっと成績上げれるはずやと思ったんです。今思うと仕事が神になってました。でも神以外のものを絶対化するなら、絶対なるお方にお出会いすることは決してありません。あらゆる場面でその方に絶対的な地位を与えなければ、至高なるお方にはお出会いできないんです。オールアナッシングです。ですからイエス様、これを得られるなら何を捨てても構いませんと宣言しなければなりません。あなたにはそれが言えるでしょうか。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますとあります。 クリスチャンになったらキャリアに支障が出るかもしれん、セックスに支障をきたすかもしれんというあなたは水たまりで遊ぶ子供のようです。今から浜辺に行って泳ぐぞと言うても、いやこの泥水でもっと遊んでたいとあなたは言うんです。さて結局ここまでイエスの十字架には全く触れずに来ました。実はこの章自体がその文脈において全て語られています。神があなたを宝物としているとどうしてわかるんか、それは十字架を見なさいということです。そこは父と子があなたのためにお互いを失うことを意図わんかった場所やからです。これがあなたが宝物とされている証拠です。じゃあどうしてこの未来の栄光を得ることができるとわかるんか、クリスマスの会話を受けを見なさい。ピリピ2章にはこうあります。イエス・キリストは御父と同等でありながらご自分の栄光を捨て、あなた方が神の栄光に満たされるようにしてくださいましたと。これがクリスマスです。この天から下られたイエスを見なさい。自らを虚しくされたイエスをです。十字架で死なれたイエスをです。その時あなたが尊ばれることがわかるんじゃないでしょうか。その時栄光が来るということがわかるでしょう。実際その一部はすでにあなたの人生の中にあります。それを見る時、それを味わう時、神の所有物としてすでに聖霊の刻印を受けてるということがあなたにもわかるでしょう。それでは一言お祈りいたします。あなた方は約束の御霊によって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。これらの偉大な真理を今日理解させてくださり心から感謝します。私たちが受けるべき姿を思い巡らすとき、あなたがこの偉大さを実生活に吹き込んでくださいますように。それはあなたの助けによってのみ可能です。そして聖霊によってあなたの御心にかなう人生へと私たちを移し替えてください。今日初めて福音聞かれたという方おられるでしょうか。どうぞあなたがその方にも語りかけてくださって、主イエスの十字架は我が罪のためであった、そのことを信じる信仰を得ることができますように。そしてその瞬間その方も神の子とされ永遠の命をいただき、この世にあっては地の塩世の光となり、主に似た者としての喜びの人生を生き、また終わりの日には肉体を持って復活するという、その恵みと栄光の人生をここからスタートすることができますように。この後の聖餐式においてもあなたのなされた御業と力を交わりを通し、また口を通して深く味わい確かにいただくことができますよう導いてください。すべてを御手にお委ねし、私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは続いて聖餐式を行います。聖書を読みします。マタイの福音書26章26節から